なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週と第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は日本銀行富山事務所所長の武田秀俊さんにお話を伺っていきます。武田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近雇用環境が改善しているというふうに言われているんですけれども、はい、一方で人手が足りなくて困っているという声も聞かれます。
そうです ね
今回はこうした雇用をめぐる状況についてお話伺いたいと思います。
はい、
まず富山県の雇用状況どうなってますか？
はい、富山県内の雇用状況は改善が続いています。
はい、
でその結果労働需給はかなり引き締まっています。今月2日に富山労働局が公表しました8月の県内の有効求人倍率ですね。これは 1.52 倍となりまして、
はい、
これは1993年1月この時は 1.54 倍だったんですが、
はい、
それ以来22年半ぶりの高い水準となっています。でこれは企業のスタッフの募集数、求人数ですね、
はい、
これが仕事を求める人の数、求職者数ですね、これを5割以上上回っているということになりますので、人手不足感がかなり強いというふうに言えると思います。
学生さんにとっては嬉しい話なんですけどね。
そうですね、はい。ちなみに全国ベースでもやはり労働需給引き締まっておりまして、
はい、
全国ベースの同月の有効求人倍率は 1.23 倍と、かなり高いというところであります。でただ富山県の倍率はこれをかなり上回っているということで、都道府県別に見ますと6番目の高さになっています。
あ、そんなに。
はい。で1日にですね、日本銀行が公表しました9月の短観、こちらの方を見ましても労働需給の引き締まり、これが示されています。これは北陸3県のデータになるんですが、雇用人員判断 DI という指標がありまして、これは過剰と答えたパーセントから不足と答えたパーセントを引くという指標なんですが、これマイナスであれば人手が足りないということになります。
はい、
で全産業では足元がマイナス 23% ポイント、
うん、
で6月調査時点ではマイナス18でしたので、これを上回っているというところであります。で先行きについてはマイナス 24% となっておりまして、労働需給はさらに引き締まるという予想になっています。
このふうに労働状況が引き締まって人手不足が生じているというのはどうしてなんですか？
そうですね、労働需給の引き締まりの要因というのは2つあると思っておりまして、1つは景気循環的なもの、でもう1つは構造的なものということだと思っております。でこのところ景気は緩やかに回復していますので、その過程で労働者に対する需要というのが増えてくるのは、これは自然なところだと思います。これが景気循環要因というところになります。
富山県ならではの要因というのも。
そうですね、富山県については皆さんご存知の通りいくつか の商業施設ですね、これが開設しているということもありまして、
はい、
求人、これ有効求人倍率の分子のところですけれども、これが増えているというふうに考えられます。ちなみに有効求人数、現ケースのベースですが、これは実に67ヶ月連続で前年比プラスというふうになっています。
富山県にもやっぱり影響出てくるんでしょうね。
そうですね、賃金等次第に上がってくるということかなというふうに思っております。で一方の構造的要因ですけれども、
はい、
長い目で見ますと富山県の人口、これは徐々に減っているというところになります。例えば1990年以降、去年まで の24年間ですね、
はい、
この係数を見ますと総人口は112万人から107万人へ 4.5% ぐらい減っています。でこれは15歳から64歳の、いわゆる生産年齢人口というところに限ってみますと、同じ期間に75万人から62万人というふうに実に2割近く減っているということになります。これは職を求める求職者ですね、有効求人倍率の分母のところになりますが、
はい、
これが減るということになりますので、有効求人倍率を引き上げるという方向に働いています。で有効求職者数、これは見ていきますと、31ヶ月連続で前年を下回るという形になっています。
大変な状況になってきてます
ね。そうですね、で景気があまり良くない時期が長く続きましたので、
はい、
その時はもともと求人も少ないということで、 構造的要因があまり目立たなかったということだと思うんですが、うん、景気が拡大してきているということで人が必要になってきたと、うん、そういう状況では働く人が少ないという状況が表面化しているというふうに考えています。
うん、
で労働需給引き締まり悪いことばかりでは当然なくてですね、
はい、
賃金は上昇の方向に左右いたしますし、はい、雇用者の所得が増加して、消費が良くなるということで、うん、景気回復をサポートするということが期待できると。から企業さんの方もですね、うん、販売価格に転嫁をするということで、物価上昇率の引き上げというところも期待できるということになります。ただ一方で十分な価格転嫁ができない場合にはこれは企業の方は収益が圧迫されるということになりますし、
はい、
で賃金上げてもなかなか労働者確保できないということになりますと、うん、生産とか販売といった、経済活動にボトルネックが生じますので、
うん、
景気回復の障害となる可能性もあるというふうに言うことができると思います。
なんとかしたいな
というふうに、ね、
思いますけど、やっぱりこの人手不足の問題どんなふうに対処していったらいいんですか？
実はこれなかなか難しい問題だと思います。うん、
はい、
で短期的にできることは比較的限られていると思いまして、
うん、
賃金の引き上げとか、うん、広域展開している企業さんとかではですね、他の地域からの応援というところに、うん、頼るということになるかと思います。
うん、
ただ大切なのはより長い目で見てですね、労働需給の両面でいろいろと仕組みを見直していくということかなというふうに思っています。
うん、
まず労働の供給面では、女性とか高齢者とかですね、そういった方々を一層活用するということが考えられます。
うん、
実際一部に定年を延長したり、
はい、
嘱託の増員といった形で高齢者の方をですね、職場に引き止めると、そういった動きも見られています。
うん、
一方労働の需要の方面では仕事のプロセスを見直したり効率化投資を行ったり、そういうことによって生産性を上げてですね、
うん、
より少ない人数で仕事ができるようにするということが考えられます。
うん、
こちらも実はすでに製造ラインを見直して効率化をしたりですね、工場へのロボットの導入とかですね、それから小売店の方でもセルフレジを導入したりといったところで、うん、いろんな取り組みが見られています。
企業も結構努力してるんですね。
そうですね。
うん、
でもうずいぶん前になりますけど石油危機の際にですね、
はい、
生活スタイルとか技術開発の両面で省エネ化を行ってですね、
うん、
我々の先人たちは石油危機を乗り切ってきたわけなので、同様にですね、足元の人手不足についてもいろいろと工夫を重ねることで効率性の向上と、うん、そういったプラスの成果につなげていくことが大切ではないでしょうか。
うん、長い目で労働需給の両面で仕組みを整えていく、難しそうですけど、
はい、
でも大事なことですよね。
はい、そう思います。
今日は日本銀行富山事務所所長の武田秀俊さんに今月の短観と雇用について伺いました。
はい、
武田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。